現在は2024年の4月の29日の月曜日です。各々の勝手に暗がりを求めては担いでいってしまう。彼女たちの中ではリーフヨが一番の美貌であるがごとく、その頭も一番良かったようである。彼女は自分を満足させると同時にそうした危険から完全に自分を守る道を発見したのだ。それは多くの士官たちのうちで最も純情で最も自分を愛しているらしいワン・シェイン・シーの懐に飛び込んだことだった。彼女は自分の計画を思いつくとすぐにそれを実行した。彼女は夜暗くなるのを待って、いつもの脳貧血を起こしたような顔で病舎の外によろまき出た。彼女は病舎の隅に積まれている収容患者の軍服を自分の着物の上にまとって一直線に前線への交通壕に飛び込んだ。誰もそれに気のついたものはなかった。彼女は往復の時間とともに3時間余りを費やしてワンのところから描写に戻ってきた。彼女の同僚たちは気の毒そうに見て見ぬふりをして彼女を愚弄した。3時間もの長い間暗い外にいた彼女は間違いもなく狼たちの瞳獄にあったと察したからだが、彼女は2度3度それを繰り返しているうちに同僚の一人がしばらく彼女の行動に疑問を持つようになった。そしてとうとう尻尾を捉えられると火が来た。彼女が患者の軍服を引っかぶって交通壕に飛び込むところを抑えたのだった。リーさん、あんたどこへ行くの？彼女はしらばくれるわけにはいかなくなった。銃中隊のワンさんのとこでも誰にも絶対秘密よね。ご賞お願いだから。じゃあ私も連れて行って、私も銃中隊に仲良しの友達がいるんだから。リーはそれを拒むわけにはいかなかった。それで二人だけの秘密の楽しみがしばらく続いたが、それもやがて二人だけの秘密ではなくなった。三人になり四人になりだんだん増えていった。ねえ、私も誰か好い人があったら紹介してよ。自分たちばかりこっそり行くなんてずるいわ。しまいにはそんなことを言うものまで出てきたが、それも無理はなかった。誰にしたって手や足をもがれたり、お腹に穴を開けられてもがきにもがいて苦しんでいる傷病兵の看護にあたるより、四肢ともに健全でピチピチした健康に張り切っている士官たちの愛撫を受けてとろけるようなその抱擁に浸っている方が誰にしたって好ましいことに違いなかったから。その代わり初めの頃と違ってだんだんと病者の出入りが激しくなってきた。初め一人二人のうちは造作もなく人目もごまかせたのだが、とうとうある晩彼女らは軍服政治部員の者に捕まってしまった。彼女らは幾晩となく獲物を求めて描写の周りに張り込んでいたのである。彼女らは上の方は軍服でごまかしたつもりだったが、スカートの方はそのままだし、第一5人となると気をつけているとは言ってもついおしゃべりをした。そのおしゃべりの声を聞きつけられてしまったのだった。5人の女たちは恐怖におののきながらぴったりと固く寄り集まってしまった。お前たちはなんだ、こんな夜遅くどこを歩き回っているんだ。男の声は不機嫌に苛立っていた。そのくせその目は抜け目ない光を放って5人の女の顔を物色していた。おい、こっちへ来い。男の手がむずっとリーフ用の手首を掴んでいたが、彼女はぐいと身を引きながら、私たち散歩していたんです、それがどうしていけないんですかと逆に攻勢に出ていった。思いもかけない反抗の態度に出られて男はちょっと鼻じらんだ。今までにこんなことはなかった。したと嫌だと言っても無理にも言うことを聞かせていたんだが、それは一人と一人の場合のことで、5人もの女が集まるとちょっと勝手が違った。自分の力ではどうにもならない強さが感じられたが、男はその強さを弾き返すような激しい口調で、ちょっと聞きたいことがあるから来いというのだ。自分にやましいことはなければ来たらいいだろう。そう言ってまたもリーの腕をめがけて掴みかかってきたが、リーたちは腕と腕を組んで固く結束していた。どこでも生死を共にするという覚悟を決めて、じゃあ調べていただきましょう。私たち初めから一緒の行動をとっていたんですから、みんな一緒に音もしますわ。彼女たちは今みんな以前の彼女たちではなかった。彼女たちは今おのおのに愛するものを持っていた。初めの出発こそデタラメな遊び半分の気持ちから結びついたものであったが、今は違っていた。今はお互いがより良き半分であった。彼女たちハーフベターは常に戦線にあって頬かに身をさらしている。いつ死ぬかわからない。しかもその死は決して遠いところにあるのではない。今すぐここにやってくるかもしれない。彼女たちは戦線にそのハーフベターを訪ねて会った瞬間には笑って喋って接吻をして一切無我夢中であるが、さて別れる時になると一層清掃とした気持ちに襲われる。これがこのままこの世のお別れになるかもしれない。そういった気持ちに襲われるからだ。この瞬間彼女たちは神を思う、弥陀の浄土を思う、そしてこの真っ暗な塹壕に潜り込んだ時とは全然別な気持ちになって出てくる。なんとなく浄化された気持ちである。この瞬間においてはだから相手の男が決して気まぐれからできたただの愛人ではない。絶対にそんな俗っぽい安価なものではない。神から選ばれた絶対不可分のハーフベターである。そういった気持ちは当分続く。彼女たちは今狼のような不良軍事政治部員のものに捕らまえられているが、その気持ちがあるばかりに決して屈しない精神をうちに燃え立たしている。その精神は彼女たちの目のうちにランランと燃え続けている。チェッガッチリしてやがら。男は忌々しそうな捨て台詞を残して闇の中に姿を消してしまった。5人も固まって来られたのではどうにも始末にならなかったのである。女たちはさすがに周囲を開いた。いかに強い覚悟ができていたというもの、どうなるかしらといった不安も相当強いものだったのだから、やっぱりみんな固 溜まっていたからよかったんだわ。彼女たちは声に出してそう言った。だからこれからもみんな抜け駆けの公民はダメよ、支えはしていかなじゃ、いかなくちゃ。それに対しても誰も異議を唱える者はいなかった。みんな無言のまま同感の合図を打っていたが、それでも彼女たちにはなお不安が残っていた。軍事政治部からあのことで何か言ってきはしないだろうかという恐れだった。彼女たちはその後しばらく兵隊の姿さえ見ればその不安で胸をおどおどさせていた。実際彼らはそうした支援を挟んでどんな悪質の報復もやりかねなかったし、そのことを彼女たちはまたよく知っていたが、不思議に彼らは何も言ってこなかったが、彼女たちがもう少し彼らの内情について知っていれば、それほどそのことについて心配しなくても済んだかもしれない。彼らはその隊長であるところの方中尉がすでに医療隊の女たちに少しの興味も関心も持っていなかったのだ。方シェインは最近までリーフウェイを手の内の玉と愛していたのだが、いつの間にかそれを他の女に乗り換えてしまっていた。その女がどこのどういう女か部下の誰も知らない。いつの間にか方が自分でどこかからか連れてきたのである。方は今その女に夢中になっている。だからたとえ部下の者からリー・フヨの態度が近頃少しおかしいぐらいの密告を受けたとしても、きっと鼻の詐欺であしらっただろう。リー・フヨ個人に関することではないが、彼の部下たちは近頃盛んに医療隊の女について噂をしていた。その噂は彼らの欲望の遂げられない不満から発していたせいか、なかなか辛辣で必要だった。彼らは夜交代でこそこそとどこかへ出て行っては、しばらくするとまたこそこそとどこかからか帰ってくる。帰ってきた時の彼らの顔は、スズメ一派の量もなくて帰ってきた狩人のそれとそっくりだった。妙にトゲトゲしく怒りっぽかった。そのイライラした怒りっぽい顔を見て仲間たちはどうだい獲物だと揶揄するように聞いたが、聞かれた男は返事するのも尺だと言わんばかりの顔で、獲物もクソもあるもんがカエルの子一匹いや死ねえと頬を膨らました。全く近頃はひでえや、一体どこへみんな一枚嫌がるんだろう。旗から同情的にそう相づちを打つ者があった。どこへ向きやしねえ、みんなあの描写の中にいるのよ。だってたまには呼吸をしに出てきそうなもんじゃねえか。実際女たちは何かというと、あの患者の海汁に胸を悪くして呼吸をしに出てきたものだったが、彼女たちは切々とその海汁の匂いにも慣れてきたし、また呼吸をしに外出たくも出たが、最後ひどい目に遭うので近頃は大概描写の中で我慢しているのだった。一切あいつらが目の前にチラチラして泣きや諦めもするんだが、と一人の男がいかにも無念そうに外の描写の方を睨んだ。この男たちの中には無論いつかの5人の女に会っても手回しも出せず方法の手で帰ってきた育児のない男もいた。が彼はここでは全然黙っていた。あのことは自分一人の胸にしまっていたが、それは決して自分の育児なしを笑われるのが辛いからではなく、うっかり他人に話して抜け駆けの巧妙をされるのを恐れたからだった。彼の見るところであの女たちはいつも5人一組になってそこらを歩き回っているらしい。だからいつか手段を尽くしてあの女の情をせしめてやろう。そう考えを胸に増して彼はどここう風が吹くかといったような顔をして仲間たちの話に耳を澄ませていた。その男の狙っている女王とは言うまでもリフ用だったが、リフ用を狙っているのは決してその男一人ではなかった。もう一人いた。第一線で毎日パチパチ鉄砲を撃っているチャンカイゲンだった。チャンカイゲンはずっと前に彼女が初めて第一線の塹壕に姿を現して何か激励演説をやった時から、あの女の子さんが俺が自由にしてやるのだと仲間にも宣言して、それ以来絶えず目を離さずにいるのだが、チャンカイゲンは、リーフヨーをすでに自由にしてしまったホーシェインやワンシェイシェイと違って、非常に自由を縛られている一兵卒に過ぎなかった。彼女に近寄るためにちょっとの機会さえ持てない不自由な身の上だった。その上、チャンカイゲンには頭の働きというものがない。見当たり次第に暴力を振るって自由にしてやろうということばかり考えている単純無知な男であった。ここまでよろしく、ごきげんよう。